島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日の絆づくりインタビューは FM アイズがお送りします。今回は織姫17期生として千葉県から移り住み、カラムシ織りの作品作りなどに励んでいらっしゃいます、道の駅カラムシ織りの里昭和、青見光恵さんにお話を伺っています。
青見さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まずお聞きしたいのがですね、はい、昭和村といえばカラムシ織りなんですが、
はい、
このカラムシ織りの織姫制度、
はいはい、
があるということでね、
はい、
ちょっと聞いたんですけど、
はい、
簡単に教えてもらえますか。
あ、はい、ありがとうございます。織姫制度というのは、はい、カラムシと山村の暮らしに興味がある方を対象に全国から、募集をかけているところ、募集をかけています。
はい、この制度は平成6年から始まって、はい、でも今年で何年になるんですかね。
23年。
じゃあ、はい、今年の織姫さんは、はい、23期生ということで、
はい、そうです、
いいんですかね、
はい、
でその中で青見さんは17期ということでね、伺ってるんですけども、
はい、
はい、こういう制度もねあると皆さん興味持ってね、カラムシ織り、見に来ていただけるかなと思うんですけど、
はい、はい、
でこのカラムシ織りのね、織姫制度についてですね、県外の方が結構多いみたいなんですけど、
はい、
希望される方、
はい、
皆さんどういったところでし情報収集するんですかね。
あ、結構専門学校に通ってる人がそういう、こう関係で知ったりとか、あとテレビの番組を見てとか、
テレビね、
はい、いろんなこう媒体を通して、人が多いみたいなんですけども、
青見さんは希望した動機っていうのはどんなことだったんですか。
はい、私はもともとそういう手仕事とか日本の伝統的な手作りのものにすごく興味があったんです。ただそれとは関係ない暮らしをずっとしていて、ある日小さな旅っていう NHK の番組を見て、そしたら昭和村 その風景とか、カラムシ織体験制度、織姫制度のことや先輩織姫さんの紹介がしてありまして、
はい、
それを見て、あ、こういう制度があるんだ、こんな素敵なところがあるんだって、こう飛び込んでみようっていう気になって。
ああ、そうですか、はい、このカラムシに関してはですね、
はい、
本当昭和村独自の、
はい、
織物ということで、はい、ちょっとカラムシ織についてね、ちょっと調べてみたんですが、
はいはい、
なんか江戸時代から、ね、昭和村で栽培が続けられていたということで、
はい、
通気性とか、
はい、
吸湿性に優れていて、
はい、
夏物の医療に適しているということみたいですね。
はい、
実際私もカラムシ一回かな、ちょっとね行って見に行ったことあるんですけど、
はい、
そんな感じしますよね。やっぱり通気性が良さそうだなっていうのは、
はいはい、
感じました。
はい、はい、ありがとうございます。
それでね、
はい、
カラムシ織の織姫の研修が11ヶ月間ぐらい、9 結構約1年ぐらいあるんですけど、
はい、
うん、どうですか、苦労されたこととかありますか。
そうですね、全てが初めてのことだったんですけども、はい、やっぱり基本の糸作りがすごく苦労しました。
あ、その糸作りからも、うん、研修があるわけです。まあ、栽培からあるんですか。やっぱり
そうです、全て体験させてもらいます。
もう一からですね、
はい、はい、
で最後折るところまでと、あと、はい、作品を作るところまでと、
はい、
卒業作品とかやっぱり作るんですか。
はい、私たちの代では、ええ、発寸帯という帯を織り上げるのが課題であったので、ええ、それは、はい、みんな4人とも織り上げました。
なるほど。はい、で結構ね、この織姫制度でこちらに来られて、
はい、
定住した方も結構いるみたいですね。
そうですね、ええ、もう100人以上来村していて、
ええ、
そのうち30名ほどまだ村で暮らしていますね。
あ、なんかね、 村で結婚された方もいると聞いたんですけど。
あ、はい、中には縁があって、そういう方もいます。
まあ、人生変わっちゃいますね、本当ね。ね、まあ、どこもそうだと思うんですけど、
はい、
まあ、軍部の方に行きますとやっぱ過疎化が今問題になっててね、
はい、
若い人がみんな離れちゃうっていう中で、
はい、
やっぱりこういった制度でね、若い人を定住 していただくというのはすごくいい制度だなと思うんですけど、
はい
はい、ね、一言でね、
はい、
カラムシ織の、ね、魅力って何ですか。はい、
は、
はい、
涼しくて軽くて丈夫で、すごくこう夏に適した素材です。
毎年5月にですね、
はい、
開催されるカラムシ市、
はい、
なんかで皆さん作ったものを展示っていうか販売するんですか、これは。
あ、そうです、カラムシ地畑講習会という村で、
ええ、
古い昔の旗で、
ええ、
縦糸も横糸も手作りの糸を使った作品を作って、でそれを販売するっていうのがありまして、
うん、ああ、そうですか、はい、
はい、
じゃあそれを楽しみに来る方も結構いるみたいですね。
そうですね、毎年来てくれる方もいますし、やはりその縦も横も手作りの糸で、しかも地畑で作ったものっていうのは、うん、なかなか村中でもそんなに多くないので。
そうですね、
はい、その時はすごくこう、好きな方にはおすすめのカラムシです。
はい、これからもね、ぜひね、カラムシを全国にね広めていただきたいなと思います。
はい、はい、
それでは最後にね、ラジオを聞いてるリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。
はい、道の駅カラムシ織の里昭和では、はい、カラムシ織のコースターを作る織体験や村のお母さんたちが作ったカラムシの小物がたくさんあります。すべて一点物ですので、ぜひお気に入りを見つけに道の駅カラムシ織の里昭和へ来てください。
今日は道の駅カラムシ織の里昭和の青見光恵さんにお話を伺いました。青見さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
なぜ巡り合うのかを、私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかを、私たちはいつも知らない。どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの知れない
通じて自然を楽しみ、その大切さに気づいてほしい。そんな思いからクリーンプロジェクトは続いています。福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、C-WAVE、FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。